一般質問、調整を問う。皆さんはどのテーマに関心がありますか？一般質問は答弁を含め、一人当たりの持ち時間は60分です。掲載している内容は、質問者の原稿をもとに、広報常任委員会が編集構成したものです。会議録は議会ホームページのほか、議会事務局、図書館でもご覧いただけます。各議員の枠内右下にある QR コードを読み取ると、議会本会議での一般質問の動画を見ることができます。また、過去に遡った質問動画もご覧いただけます。久保田美希、医療機器利用者への非常用電源購入費助成を。福祉部長、検討研究したい。問い、在宅医療も進み、在宅酸素など医療機器利用者は、自宅避難での停電時用電源確保は生命に関わる。医療機器対応電源は高額なので、医療機器利用者への非常用電源購入費助成を。福祉部長、防災部局とも検討研究したい。問い、備蓄食料に嚥下が弱い方も捕食しやすく、水分栄養補給にもなるゼリー飲料を。総務部長、今後の備蓄に生かしたい。教育環境の充実。問い、子どもの居場所、学びの多様化への取り組みが強化される。フリースクール等の活動団体や、利用家庭への経済的支援も必要だが。教育部長、他の事例を参考に検討していく。問い、2026年度、国は小学校給食費無償化を実施する。25年度、町は給食食材費高騰分を負担するが、中学校給食費無償化への検討は。教育部長、公平性への課題もあるが難しい。問い、町の高校生就学給付金は9月と3月支給で、1年生入学準備金上乗せ分4万円も間に合わない。県は希望者に早期支給しているが。教育部長、事例もあり、実務担当と検討したい。ファミサポ支援員、利用者への支援。問い、ファミリーサポート支援員への謝礼金は解消時のまま。利用者負担軽減と合わせ検討を。福祉部長、賃金や物価等、現状を研究したい。高齢者外出支援、お出かけタクシー。問い、高齢者外出支援策のタクシー券、補助利用に、駅から1メーターでは自宅に着かず、自己負担も大きい。複数枚利用等の検討を。福祉部長、始まったばかりで様子を見たい。問い、介護職員確保に資格取得補助や勤続年数に合わせた手当支給、家賃補助等を行う自治体がある。町も確保策を広げるべきでは。福祉部長、町ができることに取り組みたい。利用しやすい高齢者の移動手段に、とキャプションのついた街を走るタクシーの写真があります。山田由美、図書館で咎められずに過ごせると広報できるか。教育長、広報については議論が必要だ。問い、子どもの自殺数が高止まりしている。子どもが学校に行きたくないとき、 図書館で咎められずに過ごせると広報することは可能か。鎌倉図書館が SNS で発信した実例がある。教育部長、専門家でない図書館スタッフがどれほど子どもと向き合えるのか、当時の図書館長が悩んだという記事も見ている。町図書館が来館者を咎めることはないが、積極的な広報については議論していく必要がある。問い、学校図書室でも授業に出る代わりに読書や自習をすることは可能か。教育部長、教員もその方向で考えている。就活、週は終わり、就活の推進。問い、就活の周知を図る一方で、就活情報の登録制度を研究してほしいが。福祉部長、国のモデル事業等を注視する。問い、町に土地や家屋等の遺贈寄付をしていただけるよう、もろもろの準備を進めてはどうか。土地は防災や緑化等に活用すればよい。政策財政部長、寄付を受ける姿勢はあるが、どれだけ活用できるか慎重に考えたい。非常時の備え。問い、被災時にも自宅周辺で過ごせるよう、テントや寝袋等の備えを進めてはどうか。総務部長、キャンプ用品など日常と非常時を連動させる啓発をしていきたい。学校再編。問い、少子化の進行が急速なので、学校再編の計画は慎重であるべきではないか。小中一貫校を2校建てたら、1校で足りたということになるのではと心配している。教育部長、慎重に対応していく。町立図書館の写真があります。中村和夫、人事政策も職員から上がってくるのを受けて判断しては。町長、職員のためにも私自身で判断した方がいいと考える。問い、人事も政策も職員から上がってくるのを受けて、その上で町長自身の考えや思いに基づいて判断する形を取るべきではないか。町長、公務員として一番大切なことは、どこの部署にあっても町民に向き合い、法律をしっかり執行することだと考えており、属人的、属は所属の属、属人的な面が出ることを懸念する気持ちがある。人事について私自身で判断する方が、職員間のコミュニケーションが円滑にいく面もあり、自分で判断し背負い込む方がいいと考えている。教育改革。問い、小中一貫校について教育委員会、校長、教頭先生、実際授業を行う先生方との考え方の共有はできているか。教育部長、校長先生との月1回の戦略会議や現場の先生との議論の場を設けるなど、この 1,2 年取り組みを加速している。問い、地域学校共同本部、共同は協力の協、働く、地域学校共同本部の設置など、地域と学校の連携の推進体制の強化を図るとしているが。教育部長、学びを通した地域とのつながりを、現在の各学校ごとの取り組みから町全体の取り組みに広げて可能性を追求したい。学校整備方針のパンフレットの写真があります。 人口減少と事業の新設開廃、開廃は改める廃止の廃。問い、人口減少で税収が減り、職員体制も縮小せざるを得ない状況が今後見込まれる中、事業の新設・開廃にどう取り組むか。町長、減るという議論はほぼ行っていない。時代が変わり、町行政に求められるニーズは大きくなり、より行政は肥大化していくと見ている。デジタル化によるサービスの維持・向上で、職員の働き方の魅力アップを図ることにウェイトを置いている。その他の質問。地域福祉の推進と社会福祉協議会との連携。潮彩公園一軒案の活用。笹本浩二、おむつ収集場の課題点は、環境部長、令和7年9月までにできるだけ方向性を決めたい。問い、おむつ収集場の課題点について伺う。環境部長、令和7年9月までにできるだけ方向性を決めたい。小中一貫校制度。問い、小中一貫校制度のメリット・デメリットは。教育部長、9年間の系統あるカリキュラムを組む。そのために小中一貫校制度は有効な手段の一つであることがメリットである。デメリットも承知しているが、目指すべき子ども像への期待を肌感覚で得ている。問い、教職大学院で教諭が学ぶ機会はあるか。教育長、手上げ方式ではあり、機会はある。ただ毎年行けるわけではない。そこで町管轄の教育総合センター等も活用している。障害者自立生活援助。問い、障害者自立生活援助について伺う。福祉部長、窓口は様々あり、おのおのが連携を取りながらサービスの用意をしている。現状利用者はいない。高齢者福祉。問い、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりは。福祉部長、孤立防止という観点からも社会性を持っていただくよう、毎年地域活動ブックを作成している。問い、高齢者の虐待防止策を伺う。福祉部長、地域住民の見守りを中心に早期発見・早期対応に努めている。無電柱化の状況。問い、無電柱化の状況を伺う。都市経済部長、県と勉強会を行い、町独自の計画を一緒に作成することも視野に入れている。同計画策定をすることとなれば、町もパブリックコメントを行う。国土交通省ホームページより無電柱化のイメージの写真があります。星佳代子、ペット避難所の運営マニュアル解説キットの設置を。総務部長、ペットのことに限らず避難所運営の訓練を進めていく。問い、ペット専用の避難所の開設は。総務部長、各避難所ではペットを置く場所は人とは別となっている。またペット専用避難所を指定するまでに至っていない。問い、ペットを連れて避難の際、ペットの置き場所を確保するかなどのルールや運営マニュアル、避難所開設キットを準備すべきでは。 総務部長、通常の避難者に対する避難所運営キットは常備しているが、ペット用には準備していない。今後の参考にする。問い、ペット避難に特化した図上訓練。図上は図面の図、上。図上訓練、飼い主を含めた避難訓練をすべきでは。総務部長、ペット避難の訓練も検討していく。大磯町ペット避難訓練の写真があります。高齢者見守りシール。問い、認知症の方の安全のため、鎌倉市のような QR コードシールを導入しては。福祉部長、見守りシールは近隣市に声かけし、事業展開することが効果的だ。研究する。AED の設置場所。問い、公共施設の AED は屋内にある。24時間利用できるよう、屋外設置を検討しては。消防庁、風雨を避けた軒下、会館の壁面などに設置できないか、十分検討の余地はある。問い、AED の設置場所についての周知は。消防庁、詳細情報を町ホームページに掲載できるよう、消防職員がすべての施設を調査中だ。全国 AED マップの併用も検討する。次期防災システム。問い、防災情報は無線、LINE などさまざまな媒体で流している。迅速な情報発信のために一括配信システムを導入しては。総務部長、一括配信は令和7年度の防災無線の再整備支援業務の大きなテーマの一つだ。その他の質問。中学校の制服バンク。石岡実生、フリースクール利用者補助金導入の検討状況は。教育部長、先進事例を研究中で、今後もしっかりと考えていく。問い、フリースクールオルタナティブスクール利用者への補助金制度導入の検討状況は。教育部長、近隣自治体を含め先進事例を調査研究中だ。今後に向けてしっかりと考えていく。問い、同じく事業者側への支援策の検討は。教育部長、まだまだ事例も少なく、基本的な考え方も含め研究していく。デジタル、ICT、リテラシー。問い、闇バイトの低年齢化、児童ポルノ等の性犯罪、ネットいじめなど、児童・生徒が巻き込まれる事件が後を絶たないが、学校や保護者に対するデジタルリテラシーの教育は。教育部長、情報モラルに関しては、現在進行中の ICT 推進指針の中で、特別の教科、道徳として取り扱い、また企業にも協力を仰ぎ、スマートフォンの安全な使い方など、子どもたちや保護者にも、その機会を設けていく。学校給食のストロー廃止。問い、何度か似たような質問をしてきたが、やはり給食のストローはやめるべきでは。教育部長、議員からの提案が現実的にできるのか、教員を含め学校側とも相談しながら今一歩検討したい。学校体育館の空調整備。問い、 令和8年度予算で学校教室などの空調整備費が計上されていたが、現実問題として体育館の空調整備も本気で検討すべきでは。教育部長、学校再編にまだ時間を要する中では、今の葉山の実情に合った方法でやはり何らか対策は考えるべきだと思っている。その他の質問。教育相談窓口の充実、放課後児童の居場所づくり、子ども育成課と教育委員会の連携強化、ふるさと納税の施策、石岡議員自作のプレゼン資料の写真があります。三浦大輝、今後もゴミの分別数を増やす方向性か。環境部長、分けられるものは分けていく方針だ。問い、燃やすゴミ収集回数の週2回維持を求める要望書が592人の署名で提出されたが。環境部長、紙おむつ対応は徐々に考えている。問い、共同で処理をする逗子市は新体制後も燃やすごみ収集は週2回だが、違いの理由は。環境部長、町民に協力していただいている。問い、生ごみ週1回、燃やすごみ週2回収集に変更すれば、収集費用も変わらず、おむつ等の課題も解決する。やむを得ない場合、生ごみは燃やすごみで出せるようにするのが最善策では。環境部長、燃やすごみの収集は減らすことで、町民意識をさらに高めたいという考えがある。問い、むしろ生ごみを週1回にすることで、生ごみ処理機や機械炉などで自家処理する方も増え、結果的に意識は高まるのではないか。環境部長、町民意識の高さが出てきているので、引き続きこのままご協力をいただきたい。問い、今後もゴミの分別数を増やす方向性か。環境部長、苦労の声もいただくが、分けられるものは分けていく方針だ。燃やすゴミ収集回数の週2回維持を求める要望書の写真があります。子育て環境。問い、美しい自然や穏やかな住環境に加え、顔の見える関係性づくりが葉山の強みと伺ったが、それだけでは子育て世代が住み続けたいと思う決定打にはならない。子育て世代が増えれば、税収が増加し、将来の納税者を生み出すことにつながる。子育て政策を、町の未来に対する投資と捉え、すでにある環境に頼るのではなく、大胆な施策導入も検討すべきだ。令和8年度予算でも、国の制度に基づく支援が中心で、葉山独自の施策が見えてこないが。町長、非常に素晴らしい話を聞いた。私もその通りに頑張っていきたいと思ったところだ。近藤昭一、阿部倉山の保全策は。町長、条件は厳しい。方策を検討する。問い、まちづくり条例の運用について、住民からの不信を払拭する方策は。都市経済部長、ただし書きの運用にあたって、明確に説明できる透明性を持ってあたる。町長、今後、町と住民が説明できる関係を構築したい。問い、特定開発行為の緑地確保では、 より具体的な緑化基準の提出を求めるべきでは。環境部長、基準についてはまだ検討中だ。問い、葉山五山の一つ、阿部倉山は、唯一地元の人たちが所有している特別意味のある山だと聞いている。その一角が売りに出されているようだが、保全のための方策は。町長、条件は厳しいが、できる方策がないか検討したい。問い、まちづくり条例では、町民と町と事業者の三者が一体となって、まちづくりを進めると謳っている。町民が制度を活用するための手引き書を作成したらどうか。都市経済部長、開発等の手続きの流れは、ホームページで詳しく載せているが、町民が見てよりわかりやすく変えたい。問い、総合計画が更新されているが、景観計画は平成22年、景観施行条例も平成23年から見直されていないが。町長、制定から15年以上経過している。時代に合わせる必要があると思い、内部で検討したい。長江から見る阿部倉山の写真があります。クリーンセンター再整備工事。問い、生ごみ資源化施設の工事が大幅に遅れ、共同処理を行う予定の逗子市が参加していない。報道では、工事費増額問題等の決着がつくまで参加しないとされている。真相は、町長、工事完了が鍵と思っていた。直接会って確認したい。
荒井直彦。第5期葉山町鳥獣被害防止計画が重要では。町長、大変貴重な提言と受け止めた。しっかりと調査研究をする。問い、葉山町の指針で葉山町鳥獣被害防止計画があるが、今度の更新はいつになるのか。環境部長、現在は第4期の期間で、令和6年から令和8年までなので、令和9年度から更新となる。問い、台湾リスやアライグマ、ハクビシンの令和7年度の予算は1439万円計上されている。その費用も含め一度立ち止まって見直す時期ではないかと思うが。環境部長、ここ数年に鳥獣対策での外来種の捕獲数が増大し、費用もかかるので交付金関係からもう一回見直し、検討をする。問い、今後、国からの交付金を受けるには、調査研究をし続け、2年後に更新する第5期防止計画に組み込むことが重大事だと思うが。町長、大変貴重な提言と受け止めた。いただいた意見をもとに、しっかりと調査研究をすることと、場合によっては交付金に頼ることなく、いろいろな角度からアプローチして判断していきたい。問い、解体施設を作る場合、町有地から探してもなかなか場所の選定は難しいと思っている。この際、大和ハウス工業に協力をお願いしてはどうか。町長、確かに私自身も様々な場面において、町の土地、空き地において調査をしたが、環境やこの問題のみならず、様々な事業においては、やはり行政財産では該当の土地はないと考えている。今、すでに活用させていただいている場所を有効利用するしかないと話を伺った。有害鳥獣の対策に使える施設に関しては、町としても、改めて町の思いとして伝える。 令和6年度葉山町鳥獣被害防止計画の書面の一部が掲載されています。町寺真嗣。学校施設や教育環境の違いは不安だが、教育部長、建設費上昇で2校同時整備は厳しい状況だ。問い、学校、学は楽しい。学校を作ろうの取り組みでの3月13日に実施した教職員との協議の内容は、教育部長、教職員20人と保護者の方々にも同数程度参加していただき、町が目指す学校教育やそれを実現するための学校施設の在り方について協議し、価値観の共有を図った。問い、教育ビジョン案では計画期間を8年間とし、2期4年間に分けているが、第1期は教育内容の充実を図り、第2期には施設一体型義務教育学校を開設し、時期改定時には新設校での教育ビジョンを策定し、進行管理すべきだが、教育部長、計画的に進める必要があるが、一方で児童生徒数の推計が近年の出生数を見ると、急激に減る状況だ。どの時期にどのような規模の学校を建設するのか、難しい選択となるが、全庁的な議論を進め、結論を出したい。問い、文科省が示す義務教育学校を適正規模、各学年3クラス990人にとらわれず、柔軟な対応を。教育部長、つくば市や流山市などでは2000人を超える学校もある。将来の人口推計に注視し、学校の規模については検討を深めたい。問い、計画で2校整備には約293億円から309億円の建設費用の概算が示され、2校同時は望めない。学校施設や教育環境の違いは不安だが、教育部長、予測をはるかに上回る建設費の上昇が続き、2校同時整備が厳しい状況だ。町全体の財政に関わるので、精査し、協議を進める。町長、教育施設は将来への最大の投資だ。非常に悩ましいが、人口動向を見据えて決断する。新設2校の義務教育学校配置案の図があります。安全安心の街づくり。問い、木造住宅耐震化事業でグレーゾーン、昭和56年から平成12年への補助対象拡大を。都市経済部長、横須賀市の事例など精査し、耐震化促進計画を改定し、検討していきたい。金崎ひさ、紙おむつ等の回収ボックス設置のお知らせは、町長、ホームページ等で広報する。問い、クリーンセンター工事で、事業者から増額請求されたが、協議が確定する時期は、環境部長、日にちは未定だ。問い、協議の進捗と工事の完了とは無関係か。環境部長、工事は7月31日に完了する。問い、工期延長に伴う、町の損失金額についての交渉を事業者とするべきだが、町長、年度を超える工事費に関して、国からの交付金約1000万円が不払いになる。このことは事業者の責めと考え交渉する。問い、逗子副市長から生ごみ分別遅延にかかる費用負担の依頼文が届いているが、対応は、副町長、 4月から話し合いを始める。問い、生ごみ資源化により3000万円のコスト減になると町長自ら発信しているが、齟齬がある。真実を町民に知らせる必要があると思うが、町長、共に頑張りましょうという意味合いで書いた。3000万円の削減は目標だ。問い、町民にとってゴミ分別のメリットは何か。町長、環境負荷の軽減だ。問い、周期、周は臭い。周期ゴミに関しては週1回で困っている方が多い。現在クリーンセンターに紙おむつ等の回収ボックスを設置しているが、そのお知らせを早急にすべきと思うが。町長、ホームページ、LINE 等で広報する。紙おむつ専用回収ボックスの写真があります。予約不要、365日24時間、利用可能とあります。学校での廃棄物教育。問い、バイオマスストローに692万円予算化されているが、コップや牛乳瓶での供給は。教育部長、少し研究をしてみたい。第四汚水処理場周辺の環境汚染。問い、臭いがひどいが、水質検査の結果は。環境部長、基準値内であった。問い、近隣住民との話し合いをすべきだが。環境部長、対応する。土佐陽子、カスハラから職員を守るには、町長、一人ではなく組織として対応する。問い、カスタマーハラスメントから守る対応は、町長、職員の名札をフルネーム、顔写真入りから所属と名字のみに変更した。窓口では一人ではなく組織として対応する。問い、電話番号のナンバーディスプレイや通話内容を録音している。令和8年度予算の役場庁舎内に防犯カメラを設置するというのは、部長、庁舎のすべての廊下が撮影できる防犯上の対策ができるように夏頃までに設置する。手話言語条例とデフリンピック。問い、手話言語条例制定の進捗は、部長、逗子市と町の行政職員、当事者、関係者などの検討会議で学びを深めている最中だ。問い、東京2025デフリンピックに町出身の選手が出場する。周知、広報、応援は、町長、壮行会等をスポーツ協会などと前向きに検討したい。デフスポーツへの理解を広げ、障害のあるなしに関わらず、共にスポーツを楽しみ、互いの違いを認め、尊重し合う共生社会の実現を目指していく。御用邸友好都市交流。問い、下田市の白浜イコナザクラの苗木を3本寄贈され、安倍倉山に植樹された。御用邸友好都市の絆をより強くするために、町内の、例えば南郷上野山公園、潮彩公園、シュメリョウ公園などに植樹できないか。部長、大切に育てなくてはならない。気候的に合うか。植樹に適した場所があるのか考えつつ、素晴らしいことだとは認識している。問い、せっかくの御用邸友好都市なので、御用邸の中にも植樹ができるように、宮内庁にお話をできないか。町長、可能だと思う。まずは御用邸管理事務所に伝える。 下田市のイコナザクラの写真があります。